ビニール袋。編み物教室に通っている母の友人に A さんという人がいる。 A さんに夫や子供はおらず、一人で暮らしていた。家族と呼べるのは10年以上一緒に暮らしている猫ぐらいのものだった。母は A さんと一緒に編み物をすることがあり、たびたび彼女の家を訪れていた。母は A さんが愛病の太郎をとても可愛がっている様子を何度も目にしていた。ある日、 A さんが太郎と遊んでいた時のこと、家の呼び鈴が鳴った。出てみると、同じ編み物教室に通っている B さんが玄関に立っていた。 B さんは手にしているビニール袋を差し出した。受け取ってみると、手にずしりとした重さを感じた。これは何かと聞いても、 B さんは答えず家に上がり込んだ。編み物教室でも煙たがれている B さんは身勝手な人物で、こうした横柄な態度をすることは日常茶飯事だった。お金にもうるさく、趣味にはお金を使うものの、もったいないからといってバッグさえ買わず、いつもスーパーのビニール袋で代用していた。 A さんは仕方なく受け取ったビニール袋を持ったまま、お茶でも入れようと台所に向かった。だが、お茶を持って居間に行くと B さんがいなかった。他の部屋を覗いてみたが、やはりいない。忽然と B さんは家から消えてしまったようだった。不思議に思いながら、 A さんはビニール袋の中身を見てみることにした。中には新聞紙に包装された丸いものが入っている。新聞紙を開けてみると、中に入っていたのはタロだった。口元から血を流し、丸くなって死んでいた。 A さんはパニックになり、取り乱した状態でうちの母に電話をかけてきた。話にはあまりにも辻褄が合わない部分が多く、母は困惑するしかなかった。 A さんの部屋は団地の5階にある。どうやったら一緒に遊んでいた猫を B さんが持ってくることなどできるのか。とにかく母は A さんの家に行ってみることにした。呼び鈴を鳴らしても応答はなかった。玄関は開いていたので中に入った。今に行くと、 A さんは茶舞台の前に座り、ぼーっとしながらお茶をすすっていた。母が声をかけると、あら、どうしたの。いつも通りの様子で答えた。電話のことを告げると、電話などかけていないという。母は訳がわからなくなりながらも、太郎の姿を探した。だが、どこにもいない。ふと近くにあったゴミ箱を覗き込んでみると、半分新聞紙にくるまったような状態で、太郎が丸くなっていた。電話で聞いた通りの状態だった。
太郎、どうしたの？
死んじゃったのよ。燃えるゴミに出そうと思ったんだけど、まずいかしら。
あんなに可愛がっていたのに、なんでこんなことするの？
A さんはきょとんとするばかりだった。 B さんのことを尋ねると、
さっき来たけど帰ったわよ。
母は開いた口が塞がらなかった。そんなはずはない。 B さんは1ヶ月ほど前に亡くなっている。母と A さんは葬儀にも一緒に参列していた。 B さんは穏やかな性格の A さんにたびたび無理難題を押し付けていて、A さんはかなりの迷惑をかぶっていた。葬儀の帰り道、A さんは、正直せいせいしたわ、とまでこぼしていたではないか。そんな B さんが亡くなったことを忘れているはずがないのだ。それに、B さんが来たなどという話が現実に起こりうるはずもなかった。だが、母が何度説明しても、A さんは怪訝な顔をするばかりで一向に要領を得ない。A さんは40代後半、ボケるような年でもなかった。あまりにも話が噛み合わず、母はそら恐ろしい気分になってきた。事実を説明することを諦め、母はその場を後にした。愛病が死んだことで、一時的に頭が混乱しているんだろう。そう思うしかなかった。編み物教室の日、教室に行くと A さんも来ていた。当初は普通だったが、途中で、今日は B さん来てないのね、と言った。母はまたかと思った。周囲にいた編み物仲間たちも白い目をしている。教室が終わると、A さんは B さんが休んだ理由を仲間たちに尋ね回った。仲間の一人が亡くなったことを告げたが、やはり怪訝な顔をするばかりで信じない。仕方がないので、仲間たちは A さんを B さんが住んでいた家に連れて行った。60代だった B さんは、夫に先立たれ一人暮らしだった。無人になっている家を見せると、
引っ越されたんでしょ？何なのよあんたたち、死んだなんていくらなんでも B さんに対して失礼よ。
そんな風に言って、B さんは機嫌が悪い様子を見せる。仲間たちが葬儀にも行ったでしょと反論すると、
昨日だってうちに来たのよ。亡くなっているわけないじゃない。
目をつり上げてとうとう怒り出してしまった。仲間たちも怖くなったようで、その場は早々に解散した。 A さんは居心地が悪くなったのか、編み物教室に姿を見せなくなり、母との交友も途絶えた。 A さんの言っていることは普通ではなかったが、次第に母は心配に思うようになり、彼女の家に行ってみることにした。だが、呼び鈴を鳴らしても応答はない。ドアノブをひねっても開かなかった。ポストを確認してみると、そこに書かれていた名前が消されていた。A さんの部屋の隣人に聞くと、友人の家に同居することになったから部屋を出ていくと言ってましたけど、と言われた。 A さんは生まれてからずっとこの土地で暮らしてきた。付き合いが長いので母は大体の交友関係を把握していたが、身を寄せる人物が思い浮かばない。連絡の取りようもなく、それ以来 A さんがどこに行ったのかわからなくなった。それから1年ほど経とうとした頃、編み物仲間から A さんらしき人物を見かけたという話を聞いた。手に抱えきれないほどのビニール袋を持っていたのだという。ビニール袋はどれも重そうで、よたよたと歩いていた。人相がどこか違っているようにも見えたが、服装は見覚えがあるものだった。だが、話しかけてみても首をひねられた。それでも食い下がって話をしていると、A さんが口を開いた。仲間はその様子にゾッとした。歯が一本もなかった。 何か聞き取れない言葉をしゃべり、口元によだれが垂れた。それを拭いもせずに A さんは歩き去ってしまった。その後も二度 A さんは目撃された。最後に見た人が言うには、たくさんのビニール袋を腰にぶら下げながら四つん這いで歩いていたのだという。以上、ビニール袋という題名の話でございました。